はい、では続きですね、今月の公開音声 Q&A パート4になりますね、願望実現と実践報告、これは前編後編に分けてお話ししたいと思います。ではお願いします。
はい、じゃあまずスタンダードの方からですね、今月からエネルギーワークが始まり、私にはエネルギーワークが一番合ってると感じます。特に泉先生のハートのワークの誘導、最初からものすごい体感があり、とても癒されたように感じておりました。リクエストを採用してくださってありがとうございます。おかげさまでエンパスの上手な使い方が分かり、さらに頭でもエネルギーワークのやり方が知れたので、やっとなんとか持ち直せそうに感じております。よかったですね。そして質問なのですが、ということでね、質問も来てます。最後には頭も一致しないと行動には起こせないということも分かっているからか、ロジカルに考えることが好きすぎて思考が止まらなくなる時があります。思考を止めることに特化したワークなどがあれば教えてください。よろしくお願いします、ということです。
はい、確かにね、思考をしたくなるとどんどんどんどんね、考えが進んでいくっていうところもあるので、うん、その時には文字としての思考ではなくて、図式に置き換えるととてもいいと思いますよ。私自身もよくやるんですけど、言葉で考えていくんじゃなくて、図を書いてみる。泉さんもやってますよね。図を書くことによってシンボル化することができます。で、シンボルができると、あとは毎度考えたり考え直したりしなくても、このシンボルをパッと見ただけで、もう目的とか何をどうすればいいか全部含まれてくるようになってきますんでね。一つはね、書き出すのを図式化する、シンボル化するっていうのをやられてみたらいかがでしょうか。
はい。あとはね、体を動かしながら、トーラスワークをやりながら考えるとか、散歩をしながら考えるとかね、うん、体を動かすってことを同時にしているとは考えながらなんだけれども、ずっと深みにはまっていくっていう方向ではなくなりやすいと思いますよ。試してみてください。そして次の方は、10月の話ですということですね。はい、ぎっくり腰を初めて経験しました。とても辛く、バディさんにその話をしたら楽になるようエネルギーを送ってくださいました。その夜、あまり夢を見ない私がはっきりと夢を見ました。それは昔通っていた整骨院で腰の治療をしていただき、すっかり腰の痛みがなくなった、そんな夢でした。早速朝整骨院に出かけて施術と特殊な電気を当てると、あら不思議、腰の痛みがだいぶ改善しました。そして3回通い完治しました。2ヶ月悩んでいた、バネ指も一緒に治って、とっても嬉しかったです。バディさん、ありがとうございました。感謝します。という報告です。
良かったですよね。やっぱりね、バディがいるってことは本当にね、安心するっていうことだし、やっぱり遠隔でね、どんなに離れていてもね、一気にそのエネルギーをね、送ってきてくれますので、これって結構ね、体感的に初め分かんなくても、この方が言われている潜在意識にね、入り込むので、夢でね、見たりするんですよね。でその時に夢で見たね、光景をね、この方の場合、接骨院ですね、昔行ってるのを思い出したということで、朝起きたら今度は即ね、直感来たら即行動だけど、直感はね、夢から来ることも、私なんかもすごく直感は夢から来ること多いので、行動されたらね、すごく体も良くなったということなので、すごくこれいいね、エネルギーの関係がバディさんと間にできてて、そこからね、即行動されたのが現実の変化に結びつきましたね。素晴らしい実例だと思います。
素晴らしい。直感はね、そして未来の自分からのサインですからね、どんどんつながって使ってください。そして次の方もスタンダードの方ですね。不思議な体験をしました。買い物に行った帰り、住宅街を歩いていたら誰もいないのに倍音重なの音がリアルに聞こえたんです。チーンと聞こえたんです。ちょっと落ち込んでいたので、はっと我に返って、ここから変わっていける。なぜかそう思い、嬉しくなりました。こんなことってあるんですね。完全やる気が出ました。ありたい自分にフォーカスして、その気で頑張ります。
うん、
素晴らしい。
これも快能回路ができつつあるっていうことですよね。
そうですね。もう
それだからね、いい音を聞いたりとかね、いい香りを嗅いだりするっていうのが実際そこになくてもね、そう感じるようになるし、あとは実際にそういう近い音が鳴るところに出くわしたり、いい香りがするところに行ったりする。これも連鎖してくるんですね。これはね、自分の潜在意識が変わると周りの情報空間も変わるって言ってますけれども、これは現実的な変化へとつながっていきますんでね、見事に快能回路ね、3ヶ月目できてきたんじゃないかなと思います。よかったですね。
はい、必要な時にね、必要なものに出会えるという回路ですね。そして次の方は、近頃ワーク中に自然と微笑んでいる自分に気づきます。 常にあった憂鬱さや不安も消えました。完璧主義も手放せつつあり、直前だけ辻褄合わせで頑張るというのをやめました。とても楽になりました。ありがとうございます。
よかった、嬉しいですね、
うん。
もう見事に快の回路がねできましたね、うん、本当ね、もう完璧主義がなくなってくるんですよね。そうじゃなくて、うん、一般的に完璧主義っていうのは本当に完璧じゃなくて、左脳的な価値観に偏りすぎている方の場合が多いんですよね。絶対に、うん、合わなきゃいけないとかね、きっちりと数字が合わなきゃいけないとか、うん、順番間違えちゃいけないとかね、そうじゃなくて、うん、全体的にうまく回るっていうエネルギーですね。ここはやっぱり、左脳ではなくて右脳とか肝脳とかね、そのあたりの脳を使うとうまくいくようになりますんでね。あ、でも本当に快脳回路ができた実例ね、報告ありがとうございます。
あれですね、そしてね、スタンダードの3ヶ月目でいよいよ、こうやって、しっかり快脳回路が開けてきたというね、
うん、
そういう報告を私たち読めることがもうとても嬉しいです
ね。嬉しいですね。まずは快脳回路ですからね、
はい、うん、素晴らしい。そして次の方もスタンダードの方です。9月からウェイカープロジェクトを行うようになり、まあいいか、もういいか、よし決めた、この3ワードにどれだけ救われたか、
うん、
仕事で追い込まれた時も乗り越えられたし、引き受けて良いのか躊躇する挑戦もこの3つのワードを捉えることで飛び込めました。ありがとうございます、ということですね。そして実践報告をさせていただきますと書いていらっしゃいます。先日は寝違え首筋を痛めた時、バディさんに相談をしたら、痛い幹部への光の浄化、そして首筋を痛めたミニチュアの私へのワークを教えてもらいました。すぐに両方実践したら、ミニチュアの私へのワークを終えた直後から痛みが収まり驚きました。
素晴らしい、
うん、すごい。何度も首を動かして確認したんですが、本当に痛みが消えていました。すぐにバディさんに報告したら、素直に信じて実践すると効果が早いんですよ、と回答が、
うん、
ウェイカーすごいです、ありがとうございます、先生方、バディさんありがとうございます、これからもワークを続けていきます、って。
いや、嬉しい報告ですね、
うん、
いいね。もうすぐにバディさんに相談しましたっていうのね、
うん、
もうそうするとね、もうすぐにバディをいろいろ知ってますんでね、寝違えてね、自分自身ミニチュアの自分をね使う、これはね、あれ、もうすぐ習慣化するようになると、本当体調子良くなってきますんでね、ぜひね、これから、まあ、直感来たら即行動で、バディさんの、への質問とかね、あるいは言われたことをすぐやってみると、本当すぐ聞くんでね、またね、うん、楽しい報告お待ちしてます。
楽しい。そして次の方は、次の方もスタンダードですが、
うん、
ゴッズハンズを初めてやった時、自然と涙が出てきました。今までどんなワークをやっても涙が出たりということはなかったのですが、このワークはとても強く感じられます。集中したいときは部屋を真っ暗にしてエアポッツで聞くと、より臨場感を感じられます。イヤホンですね、毎朝、朝晩ですね、欠かさず行うようにしています、うん、ということです。
うん、嬉しいですね。私もね、実はゴッズハンズをやると涙が出てくるんですよ、未だに、ね、なんだか曲もいいしね、映像もそうだけど、なんかそのどんどんどんどん自分の両手が高次元にね、繋がっていって、その光をちゃんと自分のところに戻してくるとなるとね、本当にね、まあ、手前味噌なんですけど、いいワークだと思いますんで。あれはね、本当ね、やっぱりあれも降りてきたワークなんですけれどもね、高次元と繋がるっていうところでね、両手がぐんぐんぐんぐん伸びていってっていうところでね、やっぱりね、これだけね、涙が出るぐらい、やってもらえる、感動してもらえると、とても講師冥利につきますんでね、またね、報告お待ちしてます。
うん、嬉しいですね、
うん。
そして次の方もスタンダードの方です。プログラムがあっという間に、受講期間があと半月というところになり、始まるまでと現在の変化の報告をいたします。
うん、
受講前には問題が山積みで、現在もまだ解決できないものもたくさんあり、18の時に帯状疱疹を発症し、その後帯状疱疹を2度ほど発症するたびに、何年にもわたりずっと続いていた悩みだった微熱、不眠、についてですね、微熱に関しては少し対策が分かり始めたことが受講前と後での変化です。絶えずだるさがあって仕事ができないという状態になり、受講前経済的にも困窮して完全に行き詰まった状態でした。状況としては現在大きな変化は見られませんが、何があってもきっと何とかなるという安心感が生まれつつあります。うん、
いいですね。
現在、 素晴らしいですね。現在空き家を借りて暮らしており、家賃や生活費の支払いのためにお金が必要ですが、雇用されて収入を得る、これまでの生き方に限界を感じ、それならば自分で10坪くらいの小さな家を建てて、自給自足で生きていけばいいんじゃないかという考えになり、どこかすっきりした心持ちになっています。可能かどうかは分かりませんが、3年くらいかけてシフトするためにアウェイカープログラムでのイメージワークを活用していきたいです。
うん、よかったですね。本当にね、気持ちのマインドセットの変化がね、実はこの体にもいいね、好転反応が起きてて、影響してて、すごくね、体調も良くなっているということですね。決してね、この3ヶ月間で大きな変化があったのがいいということではなくて、この方が書かれているように、何があってもきっとなんとかなるという安心感が生まれつつあります。これが大事なんですよね。
いや、これ大きな変化ですよ。
ものすごく大きな
変化。何があってもと思えるって、本当にすごい、もう無敵ですよね、まさにね。
もうね、本当に一番強い自信は根拠のない自信ですから、これがね、この方の中に芽生えてきてるんだと思いますね。本当にこれからね、人生好転し始めるんで、まずこれが大事なんだから、マインドセットなんですよね。スタンダップの時はあんまりね、スタンダードコースではマインドセットはそんなに強くは言わないんですけど、実はこれプロコースに来るとね、マインドセットが全てを決めていくっていうことがもうはっきり分かりますんで、だからマインドセットに対してね、どんどんどんどん、本当にね、自己実現から自他実現へ、共同創造意識へ切り替わってくる。そうなってくると、さらに確固としたマインドセットもあるし、今度は現実が変わり始めますんでね、またね、このマインドをしっかりね、保持していっていただければと思います。
楽しみにしています。そしてここからはアドバンスコースの方ですね、はい、願望実現と、そして、実践報告。オレイカープログラムを始めて半年以上経ちました。トーラスワークをしているとき、力強いエネルギーを感じたり、自分の体が光り輝いているイメージができたり、良い体感を感じるようになりました。ですが、どうしてもこれでパラレルワールドに移行できるのかと不安な気持ちが消えません。不安を払拭し、パラレルワールドに移行できると確信するには、ひたすらワークを続けるしかないでしょうか、ということです。
でパラレルワールドっていうのはね、逆に難しく考えすぎずにですね、あ、こういう人生あったらいいななんてふと思いを巡らした瞬間、脳がワープしてもうパラレルワールドに行っています。大事なのは、自分が望む状態をイメージするということを自分自身に許すっていうことが大事なんですね。そしてその許した中で、こういうとこもこんな経験もしている自分がいて、うわ、まあどうしようかしらなんて思ってるぐらいの経験をイメージだけでも脳に何度も何度もさせていると徐々に変わってきます。脳っていうのは、まあこれ消化体を中心としたね、エネルギー送受信装置ということになりますので、その鍵はイメージが握っています。ですので、本当に望む状態をイメージする習慣をつけること、それは、繰り返すことによって確実に望むパラレルワールドとの周波数が合ってくるようになります。そのようにね、パラレルワールドを定義し直してみてください。そうすると、そっか、イメージし続けることが大事なんだなっていうことに、おのずと分かってくるようになります。
そして次はアドバンスの方なんですが、10歳離れた東京で観光業の会社を経営していた、実のお兄さんですね、実の兄が急逝するという大きな悲しみ、そして無念さや後悔、会社経営のため個人保証もあり、残された兄の家族の将来に対する不安、両親、先祖の墓の問題、いろいろと、思い、そしてまつわる出来事というのがあります。現実、願望実現のですね、エネルギーワークをするということに共感も訪れて、供養の念のみになっていましたが、時間が解決してくれるのかなとも思うのですけれども、このような時、アウェイカーとしてはどういうふうに捉えたらいいでしょうか。そしてアウェイカーとして、ワークですね、ワークとか考え方、そういったことを教えていただけたら幸いに存じますということですね、
はい、わかりました。まずね、お兄様がね、救世されたということね、心からね、ご冥福をお祈りします。そしてやはりね、どうしても身内の死というところで、しかも急に来た時っていうのは、やはりハートが当然大きなね、ダメージを受けるのは、もうこれは致し方ないです。我々人間はね、感情のいくものでもありますので、でもその時に大事なのは、その時こそ無理してワークをするではなくて、まずはしっかりと自分のハートに感謝のエネルギーを送るということです。自分のハートっていうのは、あらゆる、魂とですね、つながっている、 入り口でもあるわけなんですね。だからそこにしっかりと愛と感謝のエネルギーを送ることによってハートから明かりを取り戻して広げていくっていうことですね。そしてお兄さんに関しましても魂に対してすごくねやっぱお礼を伝えてあげてください。本当にお兄さんのおかげでねこんなこともできたしこんなこともできたと。そして当然残された家族の方もいらっしゃるけれども、全てはねちゃんとうまくいくようになるっていうことをまずはこの方自身がしっかりハートにそちらの方向に向かっていくっていうことを決めることが大事です。そうするとご自分自身のエネルギーから周りに伝わるエネルギーの質が変わってきます。悲しみや恐れに洗脳されるというそういう生き方ではなくてこれも一つの流れだしこの別れからまた新たな展開があってそれは必ずねやっぱり亡くなったお兄さんも安心して見守ってくれるような状況へと変わっていくっていうそちらの未来をね一緒に選んでいきましょう。
はい、ですね。イメージワーク、そしてハートのエネルギーワークしっかりと行ってください。で次の方もアドバンスの方です。先日過去の遠隔送信エネルギーを改めて受け取ろうとリクエストした内容を見返しているとリクエストに書いた内容のうち1つは実現していました。また仕事上の問題の解決をリクエストしていたのですが改めて遠隔エネルギーを受け取った翌日に急展開を迎え翌々日には解決してしまいました。アウェイカー入会のきっかけとなった悩みであっただけに大変嬉しく思います。さらに数日後リクエストはしていませんが細かな仕事のトラブルも一気になくなりました。まだ叶っていないリクエストももう叶う日が近い予感がしてワクワクしています。以上が報告です。
やっぱりリクエストがいかに大事かなんですよね。ほとんどの人が問題にばっかり意識を向けて、なんとか問題を解決しよう、そしてまた一難過ぎたらまた一難っていうね、それは問題を解決するということを実はリクエストをしてるからなんですね。じゃなくて、どうなりたいか、どうありたいかっていうことをちゃんとイメージしてエネルギー化して紙に書く。まあ今回で言うと、リクエストですからちゃんと打ち込んで送ってくる、メールを送ってくる。たったこの一つのアクションだけで、その後の未来が大きく変わってきますね。
そして、ここから質問です。2つ来ていますね、
はい、
人生において A と B の選択で悩むような場面があるとき後悔しない選択をするにはどうすればいいでしょう。ハートに聞くにはどのまたどのようにワークをすればいいでしょうか。次月以降のサイキック関係のワークにて直感力は磨かれるのでしょうか、
はい。
質問2つ目も、いいですか続けて。願望をポータルに投げてお任せすることにより執着を手放そうとしていますがポータルを自分の願望実現に利用してよいですか。その場合自分のダブルトーラスのエネルギーを光に変え不特定多数の方に使っていただけるよう自分もエネルギー供給を行ってよいですか。
はい、じゃあ最初の問題質問ですね、はい、A と B 迷う時っていうのはA を選んだ時の自分、3ヶ月後の自分、あるいは半年後の自分になりきってみてください。そして A を選んだ時の自分になりきってみて、そして映像と感情と体感で、その気になったエネルギーをまとめます。そしてそれをインストールします。そうすることによって、その時に自分のハートがワクワクしたならば、それはハートで選んだ結果になります。そして同時に今度はじゃあ B を選んだ時はどうなるかという B を選んだ時の3ヶ月後そして半年後の自分はどんな感じだろうかということをイメージしてその時の感覚を体全身で味わってみてください。それをまた気のエネルギーのボールにしてインストールをしてみます。そうするとハートがまたワクワクするかどうか感じてみてください。結構これねいろんな未来とのつながりのセンサーでサイキックワークでもやりますし実はね、エネルギーワークでもね、遠隔をやったりするっていうことは、ちゃんと相手の方が目の前で自分のミニチュアのね、方になって、そこがピカピカピカしてくるか、スッキリするかっていう感覚で大きく変わってきますんで、そのようにね、やってみて、エネルギーに効いてみるっていう感じですね。あと、アドバンスなんでね、ポータルを使えるかどうかで、遠隔のポータルですが、もうじゃんじゃん使ってみてください。自分の願望実現になるので、個人的なことだと思わずに構いません。そこにはアウェイカーの集合体としての意識、エネルギーになってますので、全員ね、ウェルカムですので、アウェイカーね、ポータルの例のね、キーワードをね、唱えて、そしてね、ログインして実際使ってみてください。自分自身のエネルギーでやる場合と、ポータルに任せた場合と、どんな感じが、変化があるか、これらも確認してみるのも楽しいと思います。
はい、 そして A と B で、ああ間違ったと思ったとしてもですね、もっとさらに大きな俯瞰の目を持って A か B か間違った方を選んだところでですね、結局はなんだかんだでうまくいくと、望むゴールの方にフォーカスをするということ、そこにしっかり戻るということをお忘れなくというところですね。はい。そして次は、この方もアドバンスの方です。先日子供が頭が痛いチーンあってと言ってきて、何度か中鼻を鳴らしました。そのまま寝てしまい、その間子供に光の浄化をしたりしました。2時間後治ったと言っていたのですが、やっぱりまだ痛いというので、また同じようにワークをしました。しばらく寝た後治ったよと言い、その後はずっと元気に過ごしていました。当時海外でホテル隔離の最中で、子供だけ日本の通じない病院に運ばれてしまう可能性もあったため、本当にアウェイカーを学んでいてよかったですと。
よかったですね。本当に子供ってね、音とか香りものすごく敏感にね、素直に反応しますので、やっぱり効果ってね、早いんですよね。ですので、それをね、実際やられたということと、そしてやっぱり海外でもね、全然遠隔でね、そういうサポートができます。これもね、アウェイカーならではですね。ですので、もう入ってからすぐね、遠隔を身につけるっていうのはそういうことでもありますのでね、もうじゃんじゃんね、このノウハウを使っていってみてください。
そして次の方もアドバンスです。実践報告ですね。だいぶ以前にフューチャーチューニングシートに書いた願い、なんとなくこうなるといいなと思って少しだけワークをした願いがどんどん叶っていることに気がつきました。ワークといっても、とにかく関係者全員がニコニコしているというところをイメージしてメビウスなどをしているだけなのに驚きです。なんでこんな目にいいと思うようなことも多くあり、やっとワークをして乗り越えている感じの印象が強かったので、叶ったことの嬉しさが薄れていたのかと思いますが、Q&A をお送りしようと振り返っておかげで、だいぶ願いが叶っていることにも気がつきました。
いいですね。
やっと乗り越えた感じのことも本当に良かったと思える、そういうふうに感じる結果になっています。アベーカーの自他実現の考えにも随分助けていただいてます。以前はどう考えても自分が悪いと思えないことに対しては猛抗議をしていたのですが、猛抗議しようとした時にですね、自他実現をするにはという、どのような行動が良いかとワークで向き合ってから行動をすることが随分できるようになってきたおかげか、自分も周囲も笑顔が増えてきている感じがします。どんどん軽やかになってきています。ありがとうございますという報告でした。
嬉しいですね。今
嬉しい
ね、
です。
アドバンスコースですので、もうね、数ヶ月以上続けられてると思いますが、確実に人生そのものがね、自他実現人生へと変わっていってるっていう、そういう意味合いですよね。本当にね、自分の思いね、マインドの持ち方次第で状況変わりますんでね、ぜひね、この調子でね、またさらにね、もしよろしければね、もうちょっとプロに来られてもいいかなっていう感じはしますね、見てるとね。
いやでもすごいですよ。この猛抗議をしようと思う時ってすごく怒ってるとか、すごく感情的になってるはずなんですが、ここでワークをやってみようと思って
そう
ね、
なん
切り替えら
ね。
れるっていうことがね、そこではもう自分の考え、マインドというものを一旦フリーにして、そしてじゃあどうなりたいのっていうことができているということですから、素晴らしいことだと思います。そして次はプロの方ですね。プロ、これは、これから1月からのね、プロコースに入られ
プ
る
ロ
方
5
で
期
す
生
けれ
の
ど
方です
も、
ね。
はい、そうですね。シンボルイメージシートを毎月、オーケストラシートも書くようになり、願望がワクワクして書けるようになり、また不安なこと、困ったこと、変更したが起こるとすぐに、1日何回も書くようになると、不安や迷いが少なくなりました。
いいですね。
余命わずかな施設にいる母のお見舞いがコロナ禍なので私だけしかできなかったのですが、長女が行くと言い出したことで、一度は私は体調が悪いと一緒に行けないと断りましたが、ジャッジせずにシートに書くと、次々声をかけ施設も歓迎してくれ、5人でお見舞いに行きました。また施設でふと思いついて、10年以上会えていないほぼ音信不通の兄に電話して、母に声をかけてもらいました。 来なかった私の子供にも電話で母と話し、身近な家族に全員母をつなぐことができ感無量でした。ありがとうございます。
いいね、報告ですよね。本当
本当
に、まあ、このシートをね、書くっていうところから、どんどんどんどんね、不安やね、恐れが減ってきて、で、願望をリクエストするっていうことが、やっぱり今までどこかみんなしないんですよね、なんかね。こう思ってるだけで、ね、ちゃんと明確にリクエストして、こうなるって決めると。その決めるアクションそのものがシートに書くっていうことになるんですけどもね。これをやってると、どんどんどんどんね、状況がこの方のようにね、家族みんながね、もういっぺんつなぐことができるようになる、素晴らしい報告ですね。ありがとうございます。
そして次の方もプロ5期生の方ですね。親の相続、家などのことで兄と音信不通、私の体調の悪さで何年も手つかずで来ましたが、バディさんのセッションでお話しし、誘導瞑想をしていただき、毎晩寝る前に、聞いてワークをしました。すると、娘から娘の会社の福利厚生で、私も専門家の方に無料相談ができてアドバイスをしてもらい、そこから自分でも動いて調べられるようになり、心配ないということが分かり、ほっとし、良い方たちとの出会いや流れが変わってくる、そういうことに驚きと感謝です、ということです。
いいですね。先ほどのね、ご家族の方と同じ方ですね、質問がね。もう本当にね、この流れが変わってきますんで、家族とね、一緒に人間関係のやっぱ基本ですので、ね、そこがすごく良くなるっていうことはとてもいいですしね、素晴らしいね、成果報告ありがとうございます。
素晴らしいです。まずね、安心することですね。そうすることでいろいろと道が開けているっていうことが見えたり気づき始めるという感じですね。
まず安心するために安心癖を脳につけさせるっていうことなんですよね。それがまあいいかもういいかとかね、そういうことになりますね。これ繰り返してるだけで、だんだん脳のね、反応が変わってくるようになりますんでね。この方、
素晴らしいです。
楽しみですね。次回から、1月からプロコースですね。
そして次はですね、成果報告ですという、この方もプロ5期生の方。全然当たらなかった桑田佳祐さんのチケットが当たりましたという、すごい顔文字で笑顔マークです。1回目、2回目と申し込んで外れのお知らせが来た後、メビウスするのを忘れていたということを思い出しました。3回目の抽選のお知らせが来た頃、ちょうどバディさんとのセッションがあり、メビウスの誘導瞑想をしてもらいました。自分でやっていたメビウスよりもっと強く結ばれる感覚がありました。その感覚を忘れずにチケットが当たった自分とメビウスして抽選の申し込みをしました。すると見事に、当選 ちゃんとワークができているとこんなに結果が出るのかと驚きました。バディさんには本当に大感謝ですと来てます。
よかったですね。やっぱりね、誘導瞑想をやってもらうとすごくイメージってしやすいんですよね。だから個人的な全然願望でね、構いませんので、バディさんにリクエストして桑田佳祐のチケットが当たっている自分と結びつけてくださいなんてやるとね、すごくね、楽しい誘導瞑想になりますんでね、ぜひね、いい意味でね、自分の願望で構いません。ぜひね、人に誘導してもらうっていうことで、そのね、エネルギーを高めてみましょうね。
素敵です。
認定講師の方もいらっしゃったよね。桑田佳祐さんのチケットが当たってね。すごいね。しかもなんか、11月11日の、コンサートね、11列の11席が当たったっていう、ものすごいね、11111
もう
って
ミラクル
も
な
の
や
す
つ
ごい
で
ミ
す。
ラクルですね。
面
宝く
白
じクラスですよね。しかも高額当選クラスのね、席が当たったということで
い。いやー、よ
ね。
かったですよね。なんか
まあ、
そういう
当然
嬉し
ね。
い、ね、嬉しい報告聞くと、まあ、私たちもそうだけれども、これを聞いている皆さんにも、あ、そういう可能性あるんだっていうふうにね、なんていうのかな、そういう嬉しい可能性とつながっていきますからね。
やっぱりね、メビウスやりましたかって、もちろんですって答えますね。なんかここ最近チケットをメビウスで当選っていうの続いてますね、何ヶ月も
そう
ね。
ですね。
はい、次の方
メ
いき
ビウ
ま
ス、
しょ
さすがです。そして次もプロ5期生の方ですね。報告です。10月に作成したシンボルイメージシートで日々ワークをしていましたが、先週根本の前提の願望が実現できないようになり、ここ数日失望感に苛まれていました。 今日この Q&A で質問しようと思っておりましたが、よく考えるとその前提が間違っていたような気がしました。本当の願望が見えてきました。とりあえず前に進みますという。
うわ、これいいんですよね、これね。みんな今までの抱えてた願望が本当の願望だとほとんどの方思い込んでるんだけど、ワークしているうちに、それって本当に自分の夢なのかななんて思ってきたりとかね、いや、本当にやりたいのはそれじゃなくて、むしろこっちだっていうふうに分かってくるようになるんですよね。そうす
決め
る
方
と、
は条件付けとかね。
そうするともうね、本当の、あ、これが本当にやりたいんだって思ってきたりすると、あとがもう全然その日を境に質が変わるんですね、人生のね。おそらくそれに今気づかれたんだと思いますね。この方もプロ5期生だから、今度1月からになりますけど、ぜひね、そのあたりまたシェアしていただけるのを楽しみにしています。
そして質問しようと思って振り返ったらっていうのがね、よくあるんですけれども、こうやって、見返してみるとか問いかけてみるってすごく大事ですね。素敵です。そして次の方もプロ5期生の方ですね。ここは続きますが、アウェイカーに参加して半年経ちました。長くなるので詳しい説明を省きますが、あることをきっかけに自分の内側から湧き上がる感謝の気持ちを感じて、初めて強いエネルギーを感じて、ほんの数十秒だったと思うのですが、自分の纏うエネルギーがぐーんと上がるという感覚を味わいました。そしてそれは今まで教わってきた全てはエネルギー、望む自分のエネルギーに今の自分のエネルギーを変換させることが大事ということをようやく深く理解できた瞬間でもありました。アベーカーに参加する前から何年も苦しんで悩んでいたこと、アウェイカーに参加してからも理解しかけては立ち止まり、思うように進めない自分にげんなりしたこと、毎回同じところで立ち止まってバディさんに暗いラインを送って申し訳ないと思ったこと、いろいろと苦しい思いをして、人より時間がかかったかもしれませんが、それらさえきっと自分にとって必要だったか、そういうふうに思いかけています。まだまだスタート地点に立ったところなので、この先つまずくこともあるかもしれませんが、自分はどうなりたいか、どうありたいかに意識を向け、少しずつ望む自分に近づいていきたいと思います。いつも真摯なアドバイスをくださる先生方、そしていつも励まし温かいアドバイスをくださるバリーさんに心から感謝しています。いつか私も自分と同じように苦しんでいる人たちのお役に立てるよう、自分を信じて頑張りたいと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。本当にね、この方もプロ5期生だからね、1月から今度は徹底的に他者アウェイクっていうのをね、身につけていくんですけれども、逆にもう数ヶ月後にはね、この方ご自身がこのバディさんからの、ね、サポートを受けて感謝されてしたっていうことを、逆にどこかの次のバディさんに、今度はこの方がね、バディとして、そういう機会とね、アウェイクのサポートをしている未来になるわけですね。これが本当にね、他者アウェイクっていうところがね、自他実現人生になってきますんでね、これからね、来年からの半年間楽しみにしていてください。
素敵です。そして、次の方もプロ5期生ですね。昨年から庭で野菜を自然栽培していますが、去年はお芋の一部がネズミに食べられてしまいました。対策としてアウェイカーメソッドを応用しようと自分で考えた方法をバディさんに話したところ、光の結界を提案していただきました。ご提案の通りに光の柱をお芋区画の四隅に立てた結果、今年は全く被害がありませんでした。
素晴らしい。
すごい。今後もメソッドを活用して動物や虫との共存を目指したいと思います。まさに自他実現で
もうこれいいね。光の結界作ったんですね。そう。これね、バディさんもパンとね、瞬間的にいい回答されましたね。そう、これまた詳しくね、今度聞かせていただきましょうかね。
素晴らしいです。楽しみですね。いいですよね。こう自然とね、自分の食べたいものを動物たちが食べて共存共栄できるっていうところでね、自分のお芋、そこは、見事に結界に守られたんですね。
まあ、い
面
ろいろ
白い。もう
ね、
完
アメリ
成
カ
で頑張
の
ります。
アウェイクの技術もね、こう他社アウェイクだけではなくて、こうやっていろんな方面に使えますのでね、まあ、プロコースになるといろんな使い方をね、あれもあれはこれやとか、どんどんどんどんお伝えしていきますのでね、もう人生そのものね、全般的に豊かになっていきます。そしてみんなが驚くようなね、まあ、サイキック能力もそうですし、いろんな不思議な能力がどんどんどんどん身についていきますのでね、ぜひ楽しみにされてください。
はい、
じゃあ最後の方ですね。
はい、次もプロ5期生の方ですね。いつもありがとうございます。今年の初め、肺と腰に病気が見つかり、内服薬、健康な細胞に戻るゴールを決め、エネルギーワークを続けていると、今回検査にて悪いものはなくなっていました。嬉しいです。素敵なワークをありがとうございました。
うんうん、よかったですね。本当にね、あの細胞と対話してね、細胞にダイレクトにエネルギーを送っていくっていうことですよね。そうすることによって感謝から始まりますけれども、何気にやってよかった、ありがとうは実はものすごく深い意味合いがあって、インストールするときに全ての全細胞にね、感謝の気持ちを込めて光を送っていくっていう、そういうトーラスをやるとね、ものすごく体がね、あの反応しますのでね、ぜひね、今後も続けてみてください。
何年も会えていない友人と以前メビウスしたは、メビウスワークをした後、間違い電話がかかってきたのでびっくりでしたが、この度実際に会うことが叶いました。嬉しいです。こちらも素敵なワークをありがとうございますと。
うん、いいですね。やっぱりね、メビウスなんですよね。メビウスって本当いろんな使い方がねありますよね。まあ、コンサートのチケットもいいんですけれども、やっぱりこういうちょっと気がかりだった人とかとね、あったりとかね、例えば仲がね悪くなってたとしても、メビウスでつなぎ直すことによってさらにいいご縁へとね発展していきますんでね、さすがにね、プロコースとかね、アドバンスなど使い方がかなり日常生活に定着してきていますね。こうやってね、皆さんからの実践報告を聞くと、あ、大体あ、ちゃんとこの人できてるなとかね、あ、この人はここがもう少しポイントだなってすごくよくわかりますんでね、実際にね、できればね、前も言いましたけど、今回こういう報告をしたんですよっていうことを、ぜひご自分のバディさんにもしてみてください。そうするとバディさんが、他のあなたのバディさんが一番あなたのことを知ってますんでね、さらにね、いいね、一番合ったワークを提案してもらえるかと思います。じゃあ、それは前半はここまでですね。